では今日もかずみ先生と一緒にやっていきます。よろしくお願いし
よろしくお
ま
願
す。
いします。
さあ、かずみ先生、今日のトピックなんですけれども、ザ・プレ更年期と呼ばれる、まあ、30代後半、30代、40代、そのあたりから、大豆とかイソフラボンとか、こういうのは取るべきなのか取らないべきなのかっていうのがかなり皆さん、特にその X とかですね、調べてダメって言ってる方が多いんですけどっていう質問をいただくんですが、和美先生、このあたりどう思われますか？
その大豆自体はやっぱりすごく栄養価が高くて、こうタンパク質で、なおかつ動物性のタンパク質の場合、その必須アミノ酸って呼ばれるものが100%というか全部ね含まれてるんですけど、植物性の場合それが1つ2つちょっと欠けていたり少なかったりとかっていう場合が多
確
い
か
んで
に。
すが、大豆の場合は結構しっかりとあるっていうふうに言われているので、栄養かとして考えた場合は全然食べて問題はないっていうふうに思います。で、なんか問題になっているっていうのは、例えば遺伝子組み換えで作られた大豆がっていうような、その体にどんな影響があるのかっていうところで問題になっていると思うし、で、他のこのオーストラリアのナチュラパスの他の先生たちの中でも大豆をあんまり勧めないっていう方ももちろんいらっしゃったりとかするんですけど、でもそれは本当に個人個人のその状況によると思うんですよね。例えば、乳がんのちょっと危険性がある方とか、そういう歴史があるとかっていう方の場合はやっぱり気をつけなければいけないところもあるかもしれないんですけれど、普通に食事として食べる分にはなんか他の食材と一緒でバランスよくもう取り入れて大豆も食べていただいたらいいんじゃないかなって私は思います。
いや、そうなんですよね。私も同意で。よくこれを解説させていただく際に言うのが、もし1日に3キロとか大豆食べてるんだったら、ちょっと危険信号かもしれないけれども、でもそうじゃなければ、例えばそのプロテインパウダー1つ取っても、やっぱ大豆ベースのものって、さっきおっしゃったように必須アミノ酸が全部揃ってるから、やっぱりそのホエイとかじゃなくても、植物ベースでもう唯一と言っていいほど大豆、まあ、あとはヘンプぐらいですよね。本当に必須アミノ酸が揃ってるっていうのは。なので、そういった意味ではすごくいいんじゃないかなっていうふうに私も思ってるんですよね。で、さっき和美先生おっしゃったように、その癌とか腫瘍とか、そういうのが危険性がある方っておっしゃったと思うんですけど、結局でも皆さん勘違いしてるのが、その大豆とかイソフラボン、取ったら癌になりやすいとかですね、そういうふうに思ってる方が多いと思うんですけど、そうじゃなくって、やっぱり我々が分かってる知識で言うと、腫瘍になる方は、そのいらないエストロゲンが排出できないっていうこっちだと思うんですけど、この
そうです
辺、
ね。
和美先生は普段どういうふうに解説されてますか？
そうですね。癌になりやすいっていうのは、そのエストロゲン自体よりもエストロゲンの代謝物、それがその代謝物の種類によって癌になりやすい代謝物と、そうじゃない逆に働く代謝物っていうのがあるので、体のそのデトックスの仕組み、プロセスをする仕組みの中で、そのがんになりやすい代謝物になりやすい体質の方がいらっしゃるので、それがやっぱりそれを改善するっていうことの方が大事で、何を食べるか、何を食べたら危険とかっていうよりは、そちらの方が大事になってくると思います。
そうですよね。おっしゃる通り、そのエストロゲン自体ががんを作るとか、そういうことじゃないっていうことで、で、
そうで
特
す
にそ
ね。
のデトックスの経路で言うと、私本当たまに私たちはよく使っている英語のマップがあると思うんですけど、あれを日本人の患者さんにも、わかりやすく説明するときもあったりするんですけど、実は結局そのエストロゲンの代謝に必要なのって、その何を 食べるとかじゃなくって、実はビタミン B 群とか、その細かな栄養素があるかどうかで、ちゃんといらないものが排出できるかっていう、ここにかかっていると思ってい
そうで
て、
すね、そう
そう
で
です すよ
ね。
ね。なんで、それこそ、その、ちゃんといろんなものを食べないと、やっぱりそのビタミン B 群って、B1 だけでも働かないし、B3 だけでも働かなくって、こう、全員いないと働きにくいからこそ、そういう感じで、こう、なんか制限するとかってやってる方の方が、私的には、栄養失調になりやすいんじゃないかなと思っ
そう
てい
ですね。
て、
なんか必要以上に怖がることはないなって思っているんですけど、例えばその大豆にしても、大豆の加工品、豆腐とかお味噌とか、あと豆乳とか、いろんな形があると思うので、取り方もちょっと変わってくるし、その形が変わることによって栄養素として取り入れる時にも変わってきますので、そこも
確か
ま
に。
たね、違いが出てくると思うんですけど、すいません、今日、この建物の屋根をちょっと修理してるので、すいません、ちょっとズズっていう音が入っ
大
て
丈
し
夫
まっ
で
てる
す。
かもしれま
大
せん。
丈
大
夫
丈夫
です。
ですか？
それで上でなんかどんどんやってるん
そ
です
うなん
ね。
ですよ。ずっとやってて、ここ2、
ああ、
3日。
今日でも暑いから大変そうですね。
すいません。
いえいえ、大丈夫です。みんなきっと、応援してくれてると思います。なるほど。いや、そうですよね。ってことは、やっぱりその、私に来てくださる患者さん見ていたら、結構やっぱこれまでその、すごいストイックな食事制限とか、なんとかダイエットとか、そういうのをされてきて、やっぱうまくいかなくて、で、来てくださるっていう方がすごく多いんですけど、その、やっぱり大豆一つにとっても、別に普通の食事の量を食べてる分には、全くその毒にとかはならないよって、もう言い切ってもいいんじゃないかなぐらいで私は思っていて、
そうですね。本当にそうだと思います。
ですよ
私
ね。
も。
なんで、まあ、それこそ1日3キロ豆腐を食べてるなら別だけれども、普通に食事をする分ならむしろ大豆とか大豆のその、まあ、お豆腐とか納豆とかっていうのは必須栄養酸が入っているので、必須アミノ酸が入っているので、むしろいいっていうところです
そうです
ね。
ね。で、大豆が今度納豆に変わると、納豆は納豆キナーゼっていうね、そういう成分も入っていたり、あとビタミン K2 がこう結構しっ
め
かり
ちゃ
取
く
れ
ちゃ
たりと
高
か
いで
します
よ
す
ね。
ね。骨の、健康にもそのビタミン K2 って必要になるので、そういったことを考えると、本当にバランスよく大豆も取り入れながら、大豆だけを食べるじゃなくて、バランスよく食べるっていうところが、大事だと思います。
間違いない。だって私の他の患者さんで、便秘だからって言って、ごぼう食べすぎて便秘になってた方いらっしゃいますもんね。
水分が
そうなん
全
で
部
す
吸収
よ。
されてる感じです。中も
そう。
カツンカツンに
もう
詰
そう
まっ
で
て
す。
る
カ
感じ
チ
よ
カ
ね、
チっ
腸の
ていう
中で
感じ
ね。
で。まあ、我々は栄養学やってるからそれわかるんですけど、でもやっぱりこう、便秘ってなったらごぼうがいいよとか、こう出てくるわけですよ。で、そうすると皆さんそれみたいにやっちゃって、余計に治らないっていう方が多いので、やっぱり大事なのって何事もバランスですよっていうこ
そう
と
で
です
す
ね。
ね、本当ですね、もうそれに尽きます。
で
まあ
す
ちょっとなんか
ね。
一般的なね、アドバイスになるかもしれないんですけど、でもやっぱりそれが一番大事だ
です
と、
よね。
思
ない の
ま
で、
す。
まあ、本当今日のそのトピックでいう大豆にしても、取るべき、取らないべきっていうので言うと、普通に取ってる
食
分
べ
に
てくだ
は、
さい。
安心して食べてくださいっていうことですよね。私も和美先生もそう思います。これ誰かの役に立ったら嬉しいなと思っていま
そ
す。
うですね。
では、
安心
和
し
美
て
先
食べて
生、そう
く
で
だ
す
さい。
ね。今日もありがとうございました。
あ
ま
りが
た
と
次
うご
回
ざい
も
ま
よ
し
ろしくお願い
た。
し
よろしくお
ます。
願いします。